ワインの輪、
ワインの輪。この番組はワインが大好きな幼馴染の2人が毎回ワインを飲みながらワインにまつわる話や雑談をお送りする番組です。満月と新月の日、たまにハーフムーンの日に配信しております。まあ要するにワイン好きの2人がワインを飲みながらお話をするだけっていう番組です。ワインのしんちゃんです。
ナイジェル・マンセルです。
知らんやねんそれ。
え、知らんの？
ナイジェル・マンセル？
はい。
知らないですね。
え？びっくりするわ。
横文字やめてくれる？
前のお返しやん。いやいやね、
ナイジェル・マンセル、
はい、といえばと言ってほしかったんやな、しんちゃんにも。
あ、まあ、といえばね、うん、あれですよね。
そうです、
フォーミュラー
1ですね。
1ですよね、はい、
またついにね始まりました。
あ、来週ですか。
そう、だから前回が秋開催で今回ね、うん、春に変わったんで、
あ、
ちょっと間隔短そうに思いますけど、
はいはいはいはい、
これ1年に1回の行事なので、
はいはいはいはいはい、
っていう話。
前々回が春でしたよね。
そうです。
で、その、
うん、違う違う、前々回も秋、うん、
あ、前々回秋 で、うん、でその次も秋で今回春やから、
そう、
だから言って半年ぐらい
で、そうなんですよ。
ああ、そういうこと。
気持ちちょっとね、その前回はアンドレア・チェザリスのお話してましたけど、そこからそんなに経ってないような感じもありますけど、まあ1年に1回っていうのを守ってるんでね、話させてもらっていいでしょう。
まあね、は
い、
今日ね収録前にね、うん、なんか LINE が来て今日は俺ちょっと F1 の話させてもらおうかなみたいな。
それ枠置いといてもらんと。
ワインの時一切何も言うてこ
や
ん。
いやいやいやいや、
ちゃんと結構長尺もらうでみたいな。
ちょっとちゃんとね枠作っといてもらんと、はい、事前にね言うとか
った
かな。
ちょっとね、その吉木君の F1 の時間を設ける前に、
はい、前にね、
前にね、はいはいはい、ちょっと軽く、うん、風とワインっていうね、
はい、
風が心地いい季節になってきた、
ついに決まりましたか、次回が。
その風とワイン の詳細はエンディングで喋るんですけど、うん、
はい、
その前に、うん、フォーミュラ1の、え、なんて言いましたさっき。
ナイジェル・マンセルです。
ナイジェル・マンセル、
はい、
いや聞いたことないな。
聞いたことない。
え、また伝説の人ですか。
そうですよ。1954年生まれのイギリス人なんですけど、前言ってたね、1980年代から90年代前半を代表する F1 ドライバーの一人なんです。
80年代から90年代言ったらセナ・プロスト時代にいたってこと。
そうそう。
へ
え。で、まあセナとプロストも含めて、うん、その当時の F1 四天王とも言われたね。
え、あと一人誰？
ネルソン・ピケっていう。
あ、ネルソン・ピケはなんか。
あ、知ってる？
なんか聞いたことある気がする。うん、
だからセナプロの前の、まあ、世代ですよね。
ああ。
で、まあそのプロストはまあセナプロと同じ時代、まあ少し古いかな。
うんうんうんうん。
をこの四天王って呼ばれるうちの一人がナイジェル・マンセルな。
ナイジェル・マンセル、
はい、
イギリス人。
そう、見た目はねスーパーマリオのなんかルイージみたいな感じなんですけど。
ああ、まあまあなんとなくちょっと分かるな。
そう、マリオよりルイージっぽい感じの。
はいはいはいはいはい、
人なんですけど。
へえ、
うん、
なんか昔の F1 選手そんなイメージあるな。なんかこう
ちょっと、そうやね、そう、ひげ生えてね。
そうそうそうそうそう。
まあね、ナイジェル・マンセルってね、うん、すごい喜怒哀楽な人柄で、
うん、
すごい人気があって、
喜怒哀楽激しいってこと。
そうそうそう。で、そのドライビングスタイルも、
うん、
豪快かつ大胆なドライビングスタイルなんですね。
そのままに出てんやね、それが。
そう。だからもう、日本では暴れん坊将軍とかもね、
あ、
とかも言われたりして。
大体 F1 の選手って僕のイメージでは、
うん、
こう精密機械みたいにやるタイプと、
はいはいはい、
もうなんかこうソウルで行くタイプと、ヨシキ君結構ソウル系好きやろ。
そうやね。
なんとなく、
ま、それだけじゃないですよ、ナイジェル・マンセルは。でもやっぱそういうとこがやっぱ引き立てられるというかね、そういう人間性に僕は惹かれるかな。
まあ全員多分精密機械な感じやと思うねん、その F1 ドライバーになってる時点で、
うんうんうん、
ね、
うんうん、
でもなんかセナとかはほら、
うんうん、
そんな感情を表に出さへんタイプというか。
そうやね、
イメージで言ったら、
うんうんうんうん、
でもう淡々黙々と仕事するみたいな、
うんうん、ザ仕事人みたいな感
じで、ね、そうそうそうそうそうそう、うん、
ナイジェル・マンセルのね
生、うん、
い立ちなんですけど、
うん、
まあそのイギリスの労働者階級、
うん、
まあもう普通の、うん、もうところですよ。
あ、そうなんや。
そう、その家で生まれて、ほんで持ち家を売ってこう借金を積み重ねながら、
うん、
奥さんと共に苦労してきたよ、
うん、
で頂点に上り詰めたような もうザッツ苦労人なんですよ。
F1 ドライバーってなんかイメージお金持ちがなりそうだけど、
いや、まあ、お金持ちかそれかまあスポンサーがついてて、うん、大きな会社からサポートしてもらって F1 に出るとか、うん、もう今はそういうのが一般的ですよね。
ああそうやんな、
うん、
いや昔ってでもどうやってなったのな。
昔はまあいろんな方法があったと思うんですけどね。
まあ初め多分もっと違うモータースポーツとかから入ってとかやね。
まあこういうナイジェル・マンセルみたいに本当にもう苦労して借金してみたいなね。
じゃあ苦労人なんや。
そう、
。
でまあ1978年、こうレーサーになるためにもともと航空宇宙技術者やってるんですよ。
え、ナイジェル・マンセル
が。まあ要するにエンジニアやったんですね。
ああはいはいはいはい。
それをやめて、でこのフォーミュラレースに進む資金を作るために、その売れるものはもう全て売り払って、頭窓拭きなどアルバイトもしながらコツコツお金を貯めて、このフォーミュラ3っていうね、まあ、F1 の傘下ですよね、下のレベルっていうのかな、そこに挑戦したんですよね。
え、
だからほぼ自力でやったってこと。
すごいな。
うん、まあもともとほらお父さんがお金持ちでお父さんの支援でとかが多いんやけど、もうそんなもなしに自らも汗水流して作ったお金で出たんですよ。
なんか夢あるね。
夢あるでしょ。
なんかスポーツ選手は結構あるじゃないですか、サッカー選手とか、むしろ幼少期もう貧乏みたいなとっからね、サッカードリームみたいなのあるけど、F1 でもあんやな。
そう。でもその翌年のね、1979年の第3戦、シルバンストーングランプリで、僕の大好きなアンドレア・デ・チェザリスを破って勝利を挙げたんですね。
イギリスの
F3 の初勝利を挙げたんですよ、そこで。
あ、イギリスの F3 のグランプリみたいなところで、じゃあチェザリスとほんま同期や。
そう。でまあ意外とトントン拍子で進んでいくんやけど、その翌日の1980年、F1 をスポット参戦、まあ一戦だけで F1 デビューしたんですよ。ほんでその時ね、まあ、タイミングは悪かったのかな、あの燃料タンクからこうガソリンが染み出してて、でそこからそのナイジェル・マンセルのこうレーシングスーツに通じてこうガソリンが入っていって、
運転中に
運転中に、ほんで背中が炎症、めっちゃ炎症してたんやけど、その痛みを耐えてマシンを走らせ続けたというね。
まああれやもね、1回しかチャンス与えられへんから。
そうやね、その伝説を持ってねえけど。
もう人生かけてずっとやってきて、
そう、
その一戦やから。
いやもう勝負やん。ほんでまあもう走りに走ってさ、マンセルは、まあ、13位まで順位を上げたんやけど、ついに41周目、まあ、彼がリタイアしたんじゃなくて、先にエンジンが悲鳴を上げてストップしてしまった。
あー、何周あるんですか大体。ざっくり
ざっくり60周ぐらいですかね。56周、まあ、コースによりますけど。
はいはいはいはい、はい、
でまあもう残念ながらリタイアに終わってしまったんですけど、そんなファイトあふれる走りがその、当時のチーム監督に認められて、翌年からはレギュラードライバーに昇格するんです。そんな不屈な男。
すごい、
ナイジェル・マンセル。
やっぱ見てる人は見てくれてんやな。
そうなんですよ。どうですかこれ、すごくない？
すごいな。
なんかガソリンちょっとでも入ったらもう無理って言うやろ、
普通。
必死にこらえて。
いや、すぐ言うてまうけど、でもそんなんちゃうんやろな。もう、
もうええん。
夢にもかなった F1 で、痛いとかじゃなく、もうソウルで行ってるから。
もう借金もしまくってるし。
そうそうそうそう。でしかも第一戦だけね、参加させてもらった初め。
そうそうそう。ほんでまあレギュラードライバーを経て、まあ4年後ぐらいかな、1985年、まあ31歳になって、マンセルはもうまあそこそこやっぱりなんていうの、成熟、F1 ドライバーとしても成熟してて、る時にこう名門ウィリアムズチームに移籍したんですよ。
ウィリアムズはなんか俺でも知ってるわ。
聞いたことある。ほんでついにその年の10月6日、F1 で初優勝したんですね。FW10 っていうマシン、そのホンダエンジンも乗ってたんですけどね、その時はね。
F1 で優勝するって相当レアよね。
そうですよ。
そうやんな。
いや、なかなかね、チェザリスもできなかったですからね。そう、1989年、まあ一旦フェラーリに移籍するんですけど、まあ、成績が芳しくなくて、で91年、またその古巣のウィリアムズに戻ってくるんですね。91年のウィリアムズがもうすごいいい車で、その年からもう大活躍したと。もうランキング2位に終わったんですけど、その時は。
でもすごいな、その上位入ってくるってい
うの。そうなんですよ、
表彰台乗ってるって
ことね。あ、ちょっと待って、その前に言いたことがあった。
何？
ごめんごめん。
何？
F1 初優勝したとこからの後にして。
ちょっと待って、これどんだけ続くねこれ。
あ、ごめんごめん。ちょ、
戻んじゃん。
あ、ちょ、ごめん。 F1 初優勝してからの後は話させてほしいね。
はいはいはい。
でその後も何度もワールドチャンピオンになるチャンスはあって、
う
ん、もう本当に2ポイント差とか。
ああ、
でもチームとか自分自身のミスによってこう取り逃してしもて、
うん、
その当時はもう無冠の帝王とさえ言われてて。
ああ、いますね、どの業界というかね。
そうやね、まあ、無冠の帝王で終わったら終わったでそれはかっこよかったんやけど、
うん、
まあそうじゃなかったってことですね、過去形で言うってことは。
引退はいつなんですか？
引退はね、96年かな。
ああ、じゃあ結構キャリア長いね、
う
ん、
そうそうそう。
うん、
ほんでまあ移籍後からも大活躍すると
うーん
いうことなんですけど、でその翌年92年、
うん、
もうねウィリアムズの FW14B っていうね、
うん、
もう本当にもう僕の中ではもうトップ3に入る名機、パトリック・ヘッドっていう人と、
うん、
エイドリアン・ニューウェイっていう人がね、うん、作ったね、こうもうすごいもう美しい
マシン、
マシンやったんですよ。
へー、
これでついにマンセルは悲願の F1 の頂点に立ったんです。
ああ、そのシーズン通して。
そう。
ああ、
立って。チャンピオンになった年に、
うん、
なんとマンセルは引退宣言をしてしまって。
あ、もう叶ったから？
いや、叶ったからじゃなくて、もう政治的駆け引きに疲れたから。
ああ、いろいろあんにゃ。
もうそういうとこ もうなんか正直者じゃないですか。
ああ、
ほんまやったらチャンピオンやったらもっと調子乗ってさ、
うん、
いいけど、もういろんな駆け引きがめんどくさくて。
あ、いろいろあんにゃな、多分。
もうやめるわ、言うて。
ああ、
やめちゃった。
で、自分もでもその見たい景色、目指してたとこまで、まあ、立ったからね。
そうやね。
一旦ね。
うん。
でもそこでやめんの潔いね。
そうやね。しかもな、そのマシン FW14B がほんまもう完璧すぎるマシンやって。もう当時ハイテクな。
でもやり尽くしたってことだね、多分もう。
まあけどその後も復帰してるから、結局はまあまだまだやりたかったと思うけど、まあもう疲れたよね、そういう政治的な駆け引きに。なかなかね、そういうほら頂点に立った人が、まあ政治的駆け引きってまあ当たり前のことや。それでも嫌って言ってすぐ辞めれるというのはこのマンセルの正直さというかね。
そうやね、 F1 って乗ってんのは個人やけども、完全チーム戦やからね。
そうやね、
うん、スポンサーもいるし、
うん、ただ F1 辞めただけで、
うん、
まあマンセルは欲があって、アメリカのカートっていうフォーミュラカーレースに翌年出場して、
うん、
そこでもまたチャンピオンになって。
あ、そうなんやつ。
すごくない？
まあ才能あんやろ。
いや、アメリカの一大レースですよ。
ああ、うん、運転の才能があるんですね。
そんな男ナイジェル・マンセルです。
ナイジェル・マンセル、
はい。
で、よしき君あれですね、
うん、
来週日本グランプリ。
そうです。
今回はどこが優勝そうなんですか？はい、今シーズンでいったらどれぐらいなんや？半分ぐらい。
まだね、第4戦なのかな。
あ、全然頭か。
はいはいはい。
あ、ほな、ま、全然分からんな。
始まったとこなんでね。
あ、
まあ流れはあれですけど。
で、秋の方がいいよね。
まあ秋で慣れてるからね。春って初めてやから、なかなかちょっと。
いや、秋の方がなんかほらシーズン中盤も過ぎて、
そうそう、後半でね、
そう、優勝争いみたいになってくる。
そういう時期にね、チャンピオンが決まったりするんですよ。一昨年もね、それでチャンピオンが決まったぐらいなんで、うん、日本グランプリで。
なるほどね。
そうなんです。
これね、もう尺使いすぎやわ。
そうやな、ごめんごめん。いや、年に一回喋らせてもらえるっていう。
確かにね、
うん、
まあまあ今日はもう、
いや、今日確かに思った。俺ずっとな、うん、今喋ってたよ、ナンジェル・マンセルのこと、
うんうん、
聞きたないやろな思った。
あのね、うん、熱量がワインの時より熱い。
いやいや、なことないよ、そんな。
いやいや、前も言ったけどこれ。
あ、そう。
いや、もうスイスイ行くやん。
そうやな、どんどん出てくんね。うん、
っていう感じでね、
はい、
冒頭ちょっと F1 であれなんですけどもね、
うんうんうんうん、
あのよしき君ワイン飲みながら F1 観戦して、
そうですね、うん、今回はね結構いい席また選んでもらったんで。
あ、そうなんや、
はい、楽しみな、はい、
まあ、そういう感じで、
はい、ハーフムーンなんでね、すいません、なかなかすいません、はい、
皆様からのお便りをもとにお送りしたいと思うんでね、
はい、
では行きますか。
はい、行きましょう。
1通目のお便りが、ラジオネーム心さん、40代の男性の方です。こんにちは、こんばんは。2回目の投稿になります。心です。しんちゃん、よしきさん、たぎりさん、いつも楽しみに聞かせていただいております。さて、 いつの回か忘れましたが、よしきさんが体重を9キロ痩せたとの会話があり、どうして痩せたのか気になっていました。もしよろしければどのように痩せたのか教えてください。またその時はワインなどどのくらいの頻度や量を飲まれていたのか聞きたいです。あとワインセラーについて質問があります。セラーを買いたいと思っているのですが、どのようなものがいいのか知りたいです。予算は5万円から10万円以内です。メンテナンスなども分かれば教えてください。よろしくお願いします。心さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
よしきくん9キロ痩せた。
はい、言ってましたね。
あったな、
うん、
あったわ。
過去の栄光やけどもうすっかり戻っちゃった。
え、人生最高体重みたいな言ってたやん、その時多分
言ってましたね。はい。
でなんかね、あの時は、うん、あれですよ、鶏のあの胸肉の、
そや、
なんかこう
食べてました、
茹でたやつみたいな
胸肉を、うん、真空調理してた。で食べてましたね。
そうそう、あのサラダチキンっていうんかな、
そうそうそう、
あれを僕もめっちゃ食べてましたもん、
ね、でお昼はその胸肉の鶏を食べて、うん、で夜はもうサバ缶、炭水化物はもう一切食べずに、それを半年から3ヶ月から半年ぐらい続けたら、
うん、
もうぐんぐん減ってきて、
であの時なんかえらいもう調子乗って、うん、もうぐんぐんいけるみたいになってたやん。
いけましたね、はい、
久々のこの体重になったわみたいな
言ってたね、
言うてて、
うん、
それが崩れ出したのは、
まあその生活がんーできなくなったってことやね、多分、うん、
一気に痩せたよね多分ね。
いや、そんなぐっと痩せてへんよ。
でも半年とかの、
半年から1年ぐらいかけて多分痩せていったはず。
1年も経ってたかな。1年で9キロって結構、まあ9っちゃ9やん。
もう最近ではね、
うん、
だから70キロ台になってしまってたから、もう60キロ台なんて夢の60キロ台ですよ、
うん、
それはねもう2日ぐらい、
あ、なったんや、
69、ボロボロンって増えたら70にいくぐらいやったんやけど、まあ、60もう見えたんですよ。それで、まあ、
テンション上がって、
テンション上がって、もうめっきり安心してもうたんかな。
あ
そっからまあぐんぐんまた上がっていった感じですけどね。
その時ワイン飲んでたよね。でも
飲んでましたよ普通に。
ワインは普通飲んでたよな。
ワインは普通に飲んだ。
そう、食べ物を、うん、多分外食とかもちょっと減らして、
うん、
とりあえず僕のイメージはあの胸肉の、
そう胸肉ね、
サラダチキン、
うん、
だから収録終わってからご飯とかもどうするって、うん、いやもうサラダチキンあるでみたいな、うん、またサラダチキンみたいななんかどっか行こうやって、いやもうサラダチキンにしとこうやみたいな、
うん、言ってたね。そう、
そうそうそうそう。
あとね、やっぱりね、もう一つ思ったのはその時に、うん、食べるのがやっぱり変わった、
うん、量を減らしてるから、
うん、
うーん、
だ今までは、今までって言っても今もそうかもしれんけどなんかそんなほらもうお腹を別に空いてへんのに食べたいっていう、こう脳が反応して食べてまうのよね。それがねもう抑制されたというか、そこ大きかったかな。
あれはね、断食とかしたらほら、
うんうん、
それが一回リセットされて、
あ、はいはい、
もう無駄に食べへんっていうのもあるし、
うん、
この間なんかマインドフルイーティングか、
うん、また英語か
言うてたやん、
うん、
食べることだけに集中する、
はいはいはい、
で最近ほらみんなご飯食べながらスマホ見たりとか、
うんうん、
ね、テレビ見たりするやん、
うん、
あれでめっちゃ食べた感が変ねんて。
あー、なるほど。
だからもうご飯食べるときはスマホも何も見んと、うん、ほんとご飯だけを食べる時間にしたらもうそれで満足度がめっちゃ上がって、
うん、
満腹感もめっちゃあるし。
なるほどね。だからその何ていうかな、脳でも食べるし、
うん、
感覚でも食べるしっていうことだよね。
食べたってなんね、
うんうんうん、
でもスマホとかゴミながらバーって言ってたら片手間やから、
うんうん、
食べてお腹いっぱい鳴ってんねんけど、
うん、
食べたっていう感覚が多分残らへんやと思う、うん、
だからもっと全身五感を使って食べたっていうことを感じなあかん。
そうそうそう。
いや、それはね、その11キロ痩せた時に思いました。
あ、
やっぱその食べたいの食べたくないの、
うん、
で全然ちゃうなと思って。
そうやね、絶対体はもう一緒やから、
うん、
食べる量も決まってるはずやねんけど、
そう、
ね、あとゆっくり食べるとかもまあ一ついいけど、うん、だあどんだけこう満足するかやな。
そうやね、うん、で麻痺してんねん、やっぱりそういう時の、やっぱ太ってしまう時って、
あ、
自分のその食べたいのが麻痺してんねん。
うん、
それがなんか正常になった感じはしました。
あ、
それが大きいかなって思った。
そうやな、一回でもどっかリセットせなね、意図的にしていかな、もう難しいやん、
そう難しい、きっかけとかあればいいんだけどね、
うん、体壊すとか、
そうまあそれよくないけどね、そこはね、まあなんかなんかのいいきっかけあればね、
うん、心さん痩せたいんですかね、はい、
どうなんでしょうね、うん、
まあ、ちなみにあの酒は僕らっていうか、
まあ、よし君も飲んでたし、ます、はい、
うんうん、でワインセラーを買いたいと、うんうん、予算が5万円から10万円、
はい、
やったら結構いいんちゃいますかこれ、
そうですね、そこそこ
何本ぐらいがいいんやろねこれ、
そう僕はいつも言ってるんですけど、うん、もしねその、まあ、環境的にスペースも置けるんであれば、うん、その自分の思ってる範囲よりもっと大きめのスペースのワインを買った、ワインセラーを買った方がいいとは思います、うん、
なんか長期的に保存もしたいって感じなんで、うんうん、
あそれやったら余計で、
うん、
まあ5万から10万やったら、まあ、60何本入りとか、
あ買える、
買えると思いますよ、うん、今結構ねメーカーも多いしいろんなメーカーありますけど、う
ん、でも5、60本のやつやったらなんか置いてることを忘れそうやねんな、
うん、
僕12本のセラーなんで、うん、もう分かんのよ入ってんのが、
はいはいはい、
あれとあれとあれとみたいな、うん、そうで熟成するときってどっちかって忘れるぐらいがいいやん、
うんうんうん、
忘れて、
うん、
あこれそういえば去年買ってたなとか1年単位ぐらいで思い出すみたいな、
うんうんうん、
方がなんかいいような気がするから、
あなるほど、まあしんちゃんと今逆やね多分意見はね、
熟成させんやったら大きい方がいいと思う、
うんうんうん、
僕はあんま熟成とかさせへんから、うん、まあそのほんと数ヶ月単位で、まあ、2、3ヶ月ぐらいかな、うん、で飲む感じで思ってる、
はいはいはい、
うん、
だからちょうどそれはしんちゃんには合ってるってことで15本入りぐらいのやつが、
まあたまたま15本買ったからそうなってしまってんのか、うん、俺も50本とか買ってたらひょっとしたらこう集めてるかもしれない、
あはいはい、はい、
うん、まあ大は小を兼ねるじゃないけどスペースさえ許すんやったら、
まあ、セラーに関しては僕そうやと思うんだけどね、大は小を兼ねるような気がする、
いや、まあ、確かにそう、や
ったらね、ちっちゃいの買っても結局ねいっぱいで付け足すことになるんであればみたいな、まあ電気代もそんな変わらないんでね、そこまで、
うん、あとは回転しちゃいますねちっちゃいのは、
はいはいはいはい、
すぐ飲んじゃう。ちょっと余裕がなくなるから、
うんうんうんうん、開けなあかんって思ってしまう。
開けなあかんってことないけど、なんか開けるハードルがすごい下がる。
うん、
まあ5、60本のセラーがいいらしいですよ。
はい、いやまあまあ TPO やけどね。
あ
いやけどまあ大は小を兼ねるで。
まあ30から50かな。
うんかな。
30はいるな、うん、絶対、
うんうんうんうん。まあ最低でも30本以上がおすすめかな、
うん、
と思います。
そういう感じでね、はい、心さんまたお便りお待ちしております、
はい、おります、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました。
続いてのお便りがラジオネームユッキーナさん、30代の女性の方です。しんちゃん、よしっくん、リスナーの皆様こんにちは、こんばんは。初めてお便りをさせていただきます。ユッキーナと申します。今日は愛知県金山で行われたデラブテイユに初参加してまいりました。今帰路についています。彦根まで帰ってきましたが、こっちは打って変わって雨、寒いです。あの晴天が嘘みたいです。夜から行われる公開収録に参加できず残念無念。でもしんちゃん、よしきくんともお会いでき、ブルブルさん、バネッサさん、国内の醸造家さん、美味しいレストランの皆様と一緒に会をすることができ、濃厚な4時間となりました。初めてこのようなイベントに参加したのですが、人の多さにびっくり。最初は圧倒されましたが、ワインを飲み進めるうちに、同じ列で並んでいる人や同じテーブルの人とたわいもない会話ができ、ワインが好きなやつ、皆同じ人類的な仲間意識が芽生え、みんながどんどん酔っ払っていきつつ作られていく空間を見て、さらに気分が良くなりました。こんなにも美味しいワインを一度に飲めて本当に幸せでした。公開収録はまた後日ゆっくりと拝聴させていただきます。長丁場の一日お疲れ様でした。今後もお体に気をつけてゆるりと配信していってください。楽しみにしています。ユッキーナさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
デラブテイユに来ていただいてた方でね、うん、初めて来たみたいですよ。
あ、そうですか。
そういうイベントっていうかな。あれはでもかなり良いイベント。
そうやね。天気も良かったしね。
天気も良かったし、うん、あの空間もいいし、うん、あといわゆる人数というか、そのキャパに対しての人数もいいし、
はいはいはい、
その出店者もいいし、うん、来てるお客さんもいいし、すごいグルーヴしてたよ ね。
いいイベントでしたね。
うん、全てがこう重なり合ってできるから、そのイベントって、はい、まあ、主催者がこうしよう思ってもなかなかそういう風にならへんかったするやん。
そうですね、うん、
その本当に来てる人、出店者、
はい、
会場、スタッフ、うんうん、全部がこう混ざり合ってできるみたいな。
そうやね、
まあ、一種の大きなライブや言ったら、うんうんうん、あれ自体がね。
そうやね、
うん、でね、なんかワインのイベント僕も思うんですけど、まあ、ちょっと並んだりするわけやん、その、
うん、
まあ、ワインもらうときとか、
はいはい、
そのなんかご飯買うときとか、でそれがワインのイベントじゃなく、まあ分からんけど、どっかのフリマとかやったらさ、
はいはい、
あんま喋ったりせへんやん、その前後の人と、
う
ん
う
ん、
そうやね。
ワインのイベントで喋るよね。
そうやね、コミュニケーション取りやすいよね。
よし君喋る？
はまあ喋りかけられたら喋るから、
あ、
自らそんなに、
あ、そんなに、
うん、しんちゃんみたいには、うん、
なんかね、
うん、
あと印象的やったんが、そのデラブテイユの時は丸テーブルが何個か置いたんね。
あ、はいはいはい、
会場内に、
うんうん、
でも必然的にはなんね、
うんうん、
で例えばその丸テーブルが多分 5,6 人ぐらいでこう円になれるぐらいの大きさのテーブルなんやけど、
はい、うん、
そこにまあ1人2人で飲んではったら、うん、まあ、横に行くわけじゃないですか、
うんうん、
でそういう感じで必然的に輪になるっていう、ああいうなんか会場作りみたいなのもめっちゃ良かったなと思って。
そうですね、
うん、うん、まさにワインの輪がいっぱい生まれてる。
いや、いいイベントでしたね
ねえ、うん、来年もやるらしいですよ。
あ、ね、毎年これでね、楽しみですね。
うん、うん、じゃあぜひなんかまた遊びに行きたいですね、
はい、うん、うん、はい、呼んでもらえるかな
収録しに、
はい、
はい、あの前回と前々回かな、
うん、
でその多分様子は流れてるんで、
はい、
またぜひ聞いてみてください、
はい、
ユッキーナさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
続いてのお便りが、ラジオネームクプクプさん、40代の男性の方です。しんちゃん、よしきさん、はじめまして。東京でパン屋を営むものです。ワインの輪との出会いは、発酵についてより深く知りたいと思い、ラジオただいま発酵中を聞いてる中、ゲスト会でお二人がゲスト出演された時に初めて知りました。それから第1回から聞き始め、心地よい BGM の中、今時に言うとキルい雰囲気に魅了され、毎朝パン作りが始まると同時にラジオを聞いています。パン作りの発酵と通じるところもあり、特にドライフルーツを漬け込む際のワインを選ぶときに知識として深めていきたく、これからもじわじわと発酵していくよう聞き続けたいと思います。しんちゃんさんがギターを弾かれることにも共感を持ち、私もギターを弾いています。好きなギタリストはパッド・メセニー、小沼洋介、チャー、布袋寅泰です。今でもたまにジャムセッションへ行くので、機会があればワインとパンとギターのセッションができたらと夢見ています。毎回楽しみに聞かせていただきます。よろしくお願いします。クプクプさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
クプクプって名前あれかな、ちょっと発酵っぽくない？
そうやね、クプクプってねそのこう上がっていく様子というかね。
そうそうそう、
うんうん、
なんか俺のイメージの発酵って、
うん、
こうポコン、
うんうん、
ポコン、
うん、わかるわかるわかるよ、
クプ、クプみたいな。
なんか実際音するもんね、発酵中って。
ああ、なんかするらしいよね、
うんうんうんうん、
あのワインの、
うん、
どんな感じな
ん？どんな感じ？プチプチプチプチプチプチプチとかそういう
感じ。あ、細かい系。
そうそう、うん、やったと思う。
クプクプじゃないね、じゃあ炭酸っぽい感じ。
うん、なんかこうな、まあ多分醸造法にもよると思うんだけど、
あ、
僕が言ってた時はそんな感じでしたね。
それはね、新井純子さんの本確か前紹介したと思うんですけど、
はいはいはい、
あのブドウ畑で長靴履いてっていう、
うんうんうん、
その本でも新井純子さんがその音を聞いた時にもう愛おしすぎるみたいな、
うんうんうんうん、
発酵が始まった時、
うん、
だ毎日始まるかな始まるかなみたいな感じでこう確認するんやろね。
はいはいはいはい。
でも始まった時にちょっととか生まれたじゃないけど、
うんうん、
赤子が生まれたみたいな、なんかそういう感動があるみたいなのもなんか印象的に残ってますけど、
うんうん、
ラジオただいま発行中もともと聞いてて、
はいはいはい、
平久さんと石井さんの、
ね、西田、
うん、なんか石井さん最近ね、うん、またポッドキャストやってね。
あ、石井さんが？
そう、違うやつ。
あ、そうなんや。
ね、あれですよ、同じフードのカテゴリーで、
うん、ほうほう、
なんかねすごい人気あるっぽくて、ね、僕ちょっとまだ聞けてないんですけど、
うん、
番組名が炊き込みご飯ワクワク社っていうね、
お
う、まあ、料理とかご飯に関心のある3人がなんかいろんな食材とか料理の話を割とラフに喋るみたいな、
うーん、まあ、いわゆる食系ポッドキャストみたいな、
そうそうそうそう、なんか食系がね最近すごい増えてて、
うんうん、
なんか盛り上がってますよね。
ああ、まあみんな好きですからね。
料理はもう全員に関わるし、
うん、
でも料理ってもうやっぱね、美味しいもんっていいやん、も
う、うん、
嫌いな人いいやん、
いい
この世に、
うん、
っていうところで、あとギターを弾かれるそうで、
うん、
好きなギタリストがパッとメセニー、
うん、
僕大好きっす。
いいっすね、
パッドメセニーはいいよね、
うん、
好き
好き。
パッドメセニーって、
うん、
僕多分ねテクニックだけで言ったら現存、まあ今ちょっとご高齢でどこまで弾けるかっていうのもあるけど相当うまいわあの人、
うんうん、
あの人のすごいところってめちゃくちゃ音数多いねんか、
うんうんうん、
パッドメセニーって、
うんうん、
めっちゃ音数多いねんけどめっちゃ少なくも聞こえんねん、
うん、
めっちゃシンプルやね
ん、うん、シンプルやけど複雑さもあるってこと
だ。そうそうそうそう。でもブワー弾かはんねんで、うん、その音数ブワーっと多いねんけど、
はいはい、
でもすごいシンプルに聞こえる。こんだけ音数鳴らしてシンプルに聞かせる人ってなかなかいい日みたいな、
うん、
だいたいごちゃごちゃしてて、
はいはいはい、
ちょっともうええでってなる
うんうんうん、うん、
パターンが多いねんけど、うんうん、早弾きで音数多かったりして、
はいはい、
で音数少なく弾くっていうのが僕の中で一番難しいねんけど、
うん、
まああれはテクニックある人しかできへんから、パッドメセニーの、
はいはいはい、
あの弾き方はもう、
そうなんや、
いやすごいよ、うん、この小沼洋介さんって僕知らないんです
よ、僕も知らないな、
の、
うん、
でチャーさんと、
はい、チャーさんね、
ホテイさん、
うん、
あまあ一通り通りますよね、
そうですね、
ギター好きやったら、パンとワインとギターのセッションしましょうってことで。ぜひやりましょう、
ね、
うん、
はい、
全員ギター持ってくる回とかね、
うんうんうん、弾けへん人も
弾けへん人も
弾ける人も
弾ける人も、
うんうん、まあそもそも弾けへん人はギター持ってへんけどね
まあ僕何本か持ってるんで、
うん、まあ、貸し出しのね、
そうそう、
うんうん、
あれでもねオープンチューニングっていう変速チューニングしたら、
うん、
じゃーんって鳴らしたら誰とでも合うみたいなできんねん
か、あー言ってたねこの前ね、
そうそうそう、
うんうんうん、
でこの5フレットか開放か、
うん、
であと好きに弾いてくださいっていうのを5、6人でやったらむっちゃグルーブすんで、
はいはい、
ちょっと現代音楽っぽくなるっていうか、
うんうんうん、
それやりたいんですよね、
うん、
またやりましょう、
やりましょう、
はい、
はい、
クプクプさんありがとうございます、
ありがとうございます。
はい、っていう感じでねいろいろお送りしてきましたけど、
はい、
桜咲かないね、
そうやねけど、まあ、暖かくなったと思った瞬間にまた寒くなったやん、
あーなったなった、うん、ほんで今日めちゃくちゃ暖かくて、
そうですね、僕ら収録日の今日からね、これ何日や今日、
3月の29です
ね、関西はね一気に暖かくなりましたね、
めっちゃ気持ちよかった、
うん、春来たなって感じだったね、
そうそうそうそうそう、うん、もう風あざみの時期ですよね、
あー言うね、
よくね言わないやろ、
あ
言うかな、
いやけどしんちゃんが言うねって、
ああそうそうそう、風あざみって知ってます、
あの歌にもあったな、
あの少年時代、
そう井上陽水ね、
うんうん、夏が過ぎ風あざみって、
うん、
風あざみって井上陽水が考えて、
あそれ言うてたわ
言ってたか、
言ってた、昔言ってたわ
、うん、なんかね、植物の鬼あざみっていうのからインスピレーション受けて、
うん、まあ造語やね言うたら、
そうそうそうそうそう、うん、でもなんか伝わるやん、なんか
まあね分かるね、
心地よい風を感じるっていう行為が風を欺むってことなんかなみたいな、
でも噛み締めてる感もある、
あー、
ね、なんかちょっとね、
そうそうそう、
うんうん、
季節のこの変わり目に多分感じる風を感じる回をね、
うん、ついに決まりましたか、それ
決まりましたね、
はい、
風とワイン、
うん、
これ去年やってないから。
あ、去年やってないか。
そう、
はいはいはい、
あれね、一昨年に2回やったんかな、
うん、あ、1年のうちに2回もやってんや。
1年のうち2回か、
春と秋と。
確かそうやって
気がする。なんかやりましたね、はいはいはいはい、
うん、1年目やって2年目やったんか忘れたけど、うん
はい、
今まで2回やってるんですよ、
うんうんうん、
逆に言うと2回しかやってない、
うんうんうん、
ですごい言われるのがあれ、風とワインまたやらないんですかって。
あ、はいはい、好評やったよね。
そうで、うん、去年はワインの朝やったから、うんうん、ちょっとイベントを減らしてたんで、うん、やってなかったんですけど、
はい、
ついに決まりまして、
はい、ついに今年ね、
初めて風とワインって聞く方は何やねんって思う方いると思うんですけど、
はい、
今から説明します、
はい、
まず日程です、
はい、
5月12日の日曜日ですね、
うん、日曜日ですね、
はい、
うん、
ちょうどええやろ。
ちょうどいいんちゃうか。
ゴールデンウィークも、うん、終わって、
終わってね、ゴールデンウィーク明けた次の日曜日かな。
そう、
うん、
ゴールデンウィークでちょっと遊んで、うん、終わってしまったなってなったか、うん、心を風で、うん、安らぎをもう一度みたいな、
うん、そうやね、
うん、5月12日の日曜日の朝8時からです、
うん、早いですよ、うん、
に、京都の北王子、
うんはい、
鴨川、
ちょっと北の方やね、
うん
うん、
北王子駅ってあるんですけど、まあ、京都駅から10分15分ぐらい、
そうですね、
15分弱ぐらいかな。
位置的にはね、だいぶ北の方になるんですけど、うん、まあ、地下鉄がまっすぐドンって通ってるから、うん、意外と近い、
意外と近い、うん、でその北王子駅から徒歩10分もかからへんぐらいかな、
うん、はい、
の、北王子鴨川の、
西側にありますね、
橋があるんですよ、北王子大橋っていう、はい、
うん、
の西の南側に広い芝生のとこがあって、
うんうんうん、まあそこら辺って分かりますわ、
そうそうそう、
ざわざわしてるから
酒、うん、盛りしてるやつが多いから、ね、
前回は何100人ぐらい来てくれはった
100人ぐらい来たと思うで、多分ね、違いで、
まあ、そうやってさすが分かるやろ、行ったらいや今回は何人ね来てもらえるか分からないですけど、
そう、朝8時から、うん、終わりはね特に設けてないんですけど、はい、まあ大体夕方ぐらいまでやってたかな、
そうですね、
でワインは、まあ、僕らは持っていくんですけど、うん、まあ、持ってきてもらってもいい、
そうですね、まあ、手ぶらでもいいし、
うん、
ワインを持参してきてもらってもいいっていう、
そうそうそう
そ
う、
そこら辺はまあフリー自由な感じですね、
そうそうそうそう、はい、やっぱボトルを注ぐっていう良さもあるんでね、うん、
はいはい、
そのシェアし合う、
そうですね、
で食べ物とかも各自持参、
そうですね、
はい、だからみんなでピクニックみたいな、
そうそうそう、だからイベントではないよねこれはね、
そうやね、もう大きな、うん、こう飲み会、
つどい、
つどい、
うん、
風を感じる、
そう今日ね、前回にはねなかったものが一つあるんですね、
あ、
それはわかるでしょ、
鴨川湯、
そうですぜひね、もうもし鴨川湯関係者の方これを聞かれてたら5月12日は
朝風呂やってください、
朝風呂やってほしい、これはもうね嘆願、
鴨川湯関係者の方、
うん、そうだね
鴨川湯ってね銭湯があって昔朝風呂やってたんですよ、
うん、
日曜日朝7時からやってて、はいはいはい、うん、で一回鴨川湯閉まってんな、
うん、
で閉まったぐらいに風とワイン始まって、
そうそうそう、あ、閉まったな残念みたいな、ね、
そうそう、朝風呂行ってから鴨川で風とワインってやっててんけど、うん、あ、やろうと思っててんけど、うん、なくなってんで復活したんですよ、
そうですね、
ただ朝風呂はやってはねんけど結構ランダムやねんな、
あ、今ね、
そう、
ぜひちょっと12日はね、
そう、まず12日は
いっぱい行きますし、
もうそう、朝だけでいいし
うんうんうん、うん、やってほしいですね、
そうそうそうっていう感じのね、あの風とワインなんですけど、まあ詳しくはねもうちょっとヒントあるんで、
そうですね、
また SNS とか、はい、まあ、サイトとかで、ね、情報流していくんで、
はい、
とりあえず5月12日朝8時から
ね、日にちは決定したということで、
日にちは決定したんで、
はい、
はい、雨天は中止になると思うんでね、
はい、
ぜひ皆さんご予定の方ね開けといてもらって、
はい、
みんなで心地よい風とワインを、
うん、楽しみましょう、
楽しみましょう、
はい、
はいはい、っていう感じで、皆様からのお便りあってのワインの輪、お便りの送り方はワインの輪と検索していただくとワインの輪のホームページがあり、そちらにお便りフォームがあります、そちらから何でもいいのでお送りください。はい、それではよし君、
はい、
何かありますか。
はい、ワインは湧き水、
ワインは湧き水、
はい、
なんかちょっと深いぞ
でしょ、
お、湧き水ってほら地下から、
うん、
どういう経緯でね湧いてくるか分からへんけど、
うん、
まあ、循環してるわけじゃないですか、
はい、
雨が降って山に行って地下に入って、うん、浄化されて上がってくる、 でワインも多分大きな視野でいうと循環したものの液体が上がってきてワインになってるから、
はい、
ワインは湧き水、
うん、
それいいです。
ありがとう。
ステッカーにしましょうか。
なんでステッカ
ー、ステッカーにしましょう。
ステッカーにしましょう。はいはい、してください。
僕が昔ワインはまどろみっていうステッカー作って、うんうん、
あ作ってましたね。
もうないんですけど、
はいはい、
あのシリーズもう一回作ろうかなと思って、うん、なんか考えといて。
わかりました。
お気に入りの言葉を、
はい、湧き水でいいんじゃないですか。
湧き水にしますか、うんうんうん、ワインは湧き水、
湧き水
はい、はい、っていう感じで、近々グラスもオンラインに載せようと思ってるんで、うん、あと T シャツや。
そうですね、
T シャツも
いろいろね、
そろそろ売らないと。
オンラインも、
うん、あったかくなってきてるんで、
はい、
はい、またチェックしてみてください、
はい、
それでは次回は満月か新月かハーフムーンにお送りしたいと思います。ぜひお聞きください。それでは皆さん、ごきげんよう。
ごきげんよう。